こんばんは。
こんばんは。
以前に、ドアラジに出演されたソウさんの、謎解きイベントってあるじゃないですか。
はい。
ケンタロウさんは、住人で協力するやつ行ったことあるんですよね。
そうですね、そうです。
でも私、参加するタイミング逃しちゃって行けなかったので、
はい。
いつでも挑戦できるブクレットクエスト復活の呪文を唱えよっていうのを、一人で挑戦したことがあるんです。
ソウさんが形を変えて、はい、まあ、プレイヤーイベントって形で、はい、運営をされてて、まあ、私やら、ドアラジのメンバーで参加された方もいらっしゃるかもしれないですけど、うん、あの時は、いわゆるソウさんはじめ、スタッフの方々、きちっと、導入からエンディングまで、
うん、
いてる形だったんですけど、その後、まあ、ソウさんの、もうイベントの改造をされて、常設型。
常設型、はい、うん。
それで参加されてきたってことですね。
そうそうそう。はい、クレット村に元からあるものを利用して謎を解いていくやつだったんですけど、うん、それが、ちょっと謎も難しかったりもするんですけど、
うん、
解けると嬉しい、すごいな、楽しいなっていう感じで、うん、もう解けた時の嬉しさ格別で、だったので、うん、またやりたいなって思ってたんです。
ほう。
うん。はい。で、そしたら、ソウさんが、リツイートしてたのをたまたま見つけまして、
うん、
ラギウスさんっていう方の、
はい、
アズランフォーチューンランドっていうのが運営している、
はい、
予言託すは呪いと共にっていうやつだったんですけども、
はい。
はい。それがペア、はい、
あれですよね、ソウさんの、ソウさんと、はい、そのラギウスさんのリンクも貼っておきましょう。
はい、お願いします。
はい。
はい、で、それがペアの謎解きということで、
うん、
二人で挑戦する謎だったので、
はい、
ケンタロウさんを誘いして行ってきたんですよね。
そうです、この間。
はい。
うん。ちょっと正直、まあ、謎解きだから。
はい。
まあ、ソウさんの、イメージもあってですね。
うん。
まあまあまあまあ、いけるでしょ、と。いうつもりでね。
はい。
言ったんで。
なんか、ソウさんのやつは、うん、1日で解けたんですよ。
うん。
正直、正直言うと一晩やって、うんうん、解けなくて、翌朝になったらひらめいて、あーって感じだったので、
うん、
とそのぐらいのつもりで行ったんですけど、
うん、
解けないですね。
難しいですね。
難しいですね。
比較的ね、ひらめきとかも、必要な、この謎解きというものなんですけど、
うん、
難易度調整が、なかなかでも絶妙ではあって、
うんうん、
が全然わからないのかなと思うと、実はそうでもなかったり、
うんうん
うん、実は、二人の、で、チャットをしながら、こう、謎解きをしていくんですよね。
そうなんですよね。
ちょっと、形的な話でいくと、もう二人とも別々のところを捜索するんですよね。
うんうんうん、
で、それぞれに、どっちがどうだったみたいなことを相談しながらって言うんですけど。
そうそうそう、チャットしながら、相談しながらなんですよね。
相手側とどうなってるかっていうのはあまり見えない状態で話をするので、うん、こう、相手はこうなったら、うちはこうなんだけど、どうなのみたいな話をしながら、ね、うん、謎解きを展開するんですよね。
そう。まあ難しいですけど、なんか解けそうっていう絶妙なバランスがね。うん。
ね、
うん、
お互いに、あ、わかった。いや、でもそれ違うんじゃねみたいなね。
そうそうそう。
あれが、でも楽しいっすよ。
楽しいですね、うん。
うん。
この協力プレイっていうのが、ね、楽しいなと思いながらいたんですけど、
うん、
はい。皆さんもぜひ行ってほしいので、とりあえず住所言っときますね。
あ、はいはいはい。
はい。アズランの農村地の15588の6番地です。
はい。はい、M 土地になってますよね。
M 土地です。
で、若干詳しくいきますと、ここがですね、スタート地点。
はい。
謎解きのスタート地点になりますので、まずはこちらの、屋敷の方に、
はい。
確認に上がっていただければ、次に、あれをしろ、これをしろってのがわかります。で、はい、先ほど言ったように、必ず、お二人で、
はい。
できればですけど、この人と大体同じぐらいの知識レベルかなと思う人を連れて行っていただけるとありがたいから。
そうですよね、
うん。
向こうがサクサク溶けててこっち溶けないとうって思いますしね。
うん、結果、うん、なんか向こう覗きに行かないみたいなことになってしまうと、面白さも、ちょっと変わってくると思いますので。
そうですよね。
うん。で、まあ、で、こういったのをね、やっぱ好きな方いらっしゃるのでね、はい、ぜひ、どうでしょう。どういう形だといいですかね、これ。お友達でもいいですし、
うん、
ご夫婦で、チームドラジにもご夫婦の方いらっしゃいますしね。
そうですね。
あ、そこでこう、うん、リアルに目の前で行かれてもいいのかなと思いますし、
うん、
カップルで行かれても面白いですね。喧嘩になるかもしれませんけどね。
楽しくやってほしいです。
ですね。
はい。
はい。
はい。それでは行ってみましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスのモンスターハンターダブルクロスレディオ。ドアラジ第146回目でございます。この番組は、私、DJ ケンタロスと川又が、狩猟本能再燃中、モンスターハンターダブルクロスのプレイをもとに、アストルティア、ドルアームスタジオを飛び出し、流式船サテライトスタジオから、全国のドラクエ10プレイヤーと、ハンターの皆さんにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒す、ポッドキャストです。改めまして、こんばんは。
こんばんは。
はい、今回はオープニングトークでお話しましたけど、
はい、
もうね、モンスターハンター、モンハンブームが再燃ですよ。
そうですね。
まあ、ね、10月です。だっけか、8月ですかに、
はい、
任天堂スイッチ版が出て、
うんうんうん、
まあやっぱでっけえ画面でやりてえよみたいな人がいっぱいいて。
うんうん、
なもんで、まあちょうどドラクエ10も落ち着き、そして11の方も一通りクリアした方が続々で、このタイミングでモンハンしようじゃないかっていう流れになりましたね。
そうですね。うん、なんか結構みんなツイッターとか見てるとやってるんだな、多いんだなって感じでびっくりしました。
うんですよね。
うん。
うん。のでね、今回ちょっとモンハンの話をしようと思ってなんですが、まあね、今日ちょっと、はい、サブパーソナリティが川又さん。
はい。
これもちょっと理由があってね、お呼びしました。
はい。
うん、召喚いたしました。はい。そしてさらに、もう一方。今日サポート仲間お呼びいたしましょう。初登場ではございません。はい。お待たせしました。レスポルさんです。どうぞ。
どうも、レスポルです。こんばんは。
はーい。こんばんは。
こんばんは。
レスポルさん、ご無沙汰します。
ご無沙汰です、本当に。
ドアラジとしてはですね、まあ、CM 挿入をね、もう、二度三度とやっていただきまして。
フル活用。ドラクエで出ずに、こっちで出るとはね。
まあレスポンさんの先にそのモンハンの話っていうのもあれですけど、まさにそのスイッチ版スタートしてですね、がサービス開始してですね、ちょっとモンハン一緒にしましょうよって話振られたのがきっかけでしたよね。
そうですね。うん、前からね、ケンさんがやってるの知ってたんで、
うん。
すごい一緒にやったらおもろいやろうなと思ってたんですよ。で、僕ちょっと携帯機でやってなかったから。
あ、そうなんですね。じゃあ、その辺の話もちょっと本編の話も、絡みますけど、はい、うん。なるほどね。その辺で、じゃあやっぱまさにスイッチ版が登場したがゆえに、こう、スタートしたっていうところもあるんですね。
このクロスとかそっちのシリーズに関してはそうですね。
あ、なるほどね。
はい。
まあ、特に、ちょっとね、以前から、ドアラジ出たいなっていう話だったんで、
はい、
せっかくこういう機会もあるので、プレイヤーイベントの告知を、後ほども挟みつつもですね、今日はちょっと、お話ししていこうじゃないかと思っておりますので。
よろしくお願いします。
はい。で、もう一方、っていうか、もう、うちの、はい、もうサブパーソナリティですから。
はい。
うん、川又さんも、なんか、モンハンのイメージが一切ないんですよ。
まあないですよね。
ああ、
アクションゲーム苦手で通ってますから。
なのでですが、はい、なんとまあ随分とモンスターハンターにはハマってきてしまって、
うん、
というのもありますので、この辺ちょっとその熟練プレイヤーとそれからビギナー目線でっていうのも含めてちょっと3人で喋ってみたいと思いますので、
はい、
本日はよろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いします。
とわだち、
はい、本編でございます。
はい
はい、最初にね、ちょっと今オープニングで噛みましたけど、それぞれモンハン歴みたいなのところからスタートしたいんですけど、
はい、
まずじゃあレスポンスさん聞いてみようか。そのさっきクロスのシリーズはまだ実は初めてなんだっていう話をしてましたけど、ま
あ、初めてっていうか、もっと僕、うん、まあ初めてやり始めたのがフロンティアなんですよ。
お、ピッチカートさんパターン。
オンラインゲームで、
うん、
たまたま、まあ、電気屋行った時にこう出てたんですよ、画面がね。
はいはいはいはい。
の面白さやなっていうので、まあ、すぐ買った、
これちなみに、ね、フロンティアは何でしたんですか？ハードは。ハードは。
あ、PC です。
あ、パソコンでやったんですね。
はい。バージョン3やったかな、フロンティアの。パッチがね。
はいはいはいはい。やっぱりオンラインゲームとしての扱いとしてのモンスターハンタースタートだった。
そうですね。PSP とかも結構人気あったし、
はいはい、
っていうので、
うん、
やってなかったんですよ、まだ。
あ、
フロンティアをやって、
うん、
PSP のベスト版とかを買ってちょっとやったりとか。
あ、つまり、まあ、家庭用機として出てるいわゆるナンバリングタイトルというものは、あまりいじってこられなかった形に。
そうですね。で、なんていうかな、フロンティアから入ったんで、どうしても、その、オンライン要素が低いじゃないですか。ちょっと、もともとの PSP とか。だから、一人でなんかやるのが、ちょっとなって感じだったんですけど。
あー、なるほどね。
で、DS、いや、釣りですか。
うん、
4かな、
うん、
出た時に、
うん、
なんか、赤外線で集まったらできるってなってたから。
はいはいはいはい。
友達やってやり始めて、4やって、4G やって、クロスはやったけど、ダブルクロスだけ買ってなかったんですよ。
ああ、クロスはプレイヤー
されてたんですね。そうそう。ドラクエの仲間とやってましたよ、
クロス。はいはいはいはい。なるほどね。
で、ダブルクロスはもう、ちょっと携帯機でやるのが疲れるんですよね、すごい。画面でやりたいっていうのがあって、
はい。
全然出なかったじゃないですか、正直その。
うん。
まあ、HD とか出たけど、
うん。
だから、ちょっとダブルクロスはもう見送って、
うん、
そうやったらなんかスイッチで出すっていうし、
うん、
俺は買いだって言って買ってなんかハマり出したっていう、また
まあでも今ね、さっき言ったようにそれがやっぱなんか今あれですよ、きっかけ的にはいいと思うんですよ、やっぱその何やっぱ携帯機しんどいわと。
そうなんですよね、
うん、
そのなんか腕がもう肩こるっていうか、
うん、人によっては、まあ、画面ちっちゃいので凝視するのがしんどいという人もいますからね。
はい。
なので、まあこれ人様々なわけですよね。
そうですね。
そうですね。
うん、続いて、
はい。
鎌田さん。
はい。
まずはね、
私はさっき
の大前提のアクション苦手。はい、
アクション苦手です。
これもこれでなぜそのモンハンをしようと思ったのかもあるんですけど、
まあそもそもはドラクエのフレンドさんがやってて、
うん、
面白いって聞いたので、
うん、
でアクション苦手でもできるよって言われたから、おおって思って、
うん、
最初に始めたのが 3DS のクロスです。
はいはいはいはい、
はい、で一回挫折したんですけども復活して、
うん、
でクロスもちょっとやってでからダブルクロスに同じく 3DS でやってます。
うん、もうその後は随分川又さんに俺引っ張られるように素材狩りに連れてかれました。
はい、お世話になっております。
うん、
はい。 で、今日の収録のためにちょっとプレイ時間見たんですけど、
うん、
私クロス30時間くらいかと思ったら54時間やってまして、あれおかしいなと思ったら、
それはクロス？
クロスだけ。
うん。
で、その後ダブルクロス見たら118時間って書いてあって、さらにおかしいなって思ったんですけど、あれ私なんでこんなやってんだっけって思って、あれおかしいなって、こんなやってたんですよ。
う
ん、
まあ多分おかしくはない。
おかしくはないんですか、
う
ん、
あの装備の質を見るとそうでもないと思います。
あ、そうなんですね。
おかしくないような時間だと思いますので、
はい、
まあそれぐらい上手くなっておられるなっていうところも私は感じて一緒にプレイしてますのでね。
いやいや、まだまだ初心者でございます。
いやいやいや、
うん、
はい、
一方ケンタロウさんはどうなんです？
私はね、はい、Wii の、
はい、
うんうん、
モンスターハンター G、
ありましたね、
うん、G っていうのは結局実はその、すでに発売はトライが決まって、トライって3ですよね。あ、モンハントライが、発売が決まってる状態だったんですよ、
うん、
でモンハン触ってみたいんだけど、まあトライが、いやは買うの決定してるんだけど、その前にもう、うん、当時だと何 PS2 のモンスターハンターをベースに作ったモンスターハンター G。
G。
うん。だから1の改造版ですよね。
ん
ー、そいつを手にしたのが初めてだったんですね。
うんうんうん。
で、でも当然そのままトライに入って。
うんうんうん。
で、実はそれ以降やってないんですよ。で、特にその携帯機、今、レスポールさんの話もあるんですけど、別にしんどいからやってなかったんじゃなくて、パーソナルな 3DS がなかったんですよ、うん、俺に。
ああ。
で、あくまで、実はその、モンスターハンターに関しては、息子がスタートなんですね。で、うちの息子が、友達からとやりたいからって言って、モンハン、4G を買ったのが多分きっかけなんだと思うんですけど、で、4G をやって、クロスが出るってなって、クロスは、ドアラジの過去回聞いてもらうとあれなんですけど、東京ゲームショーに行って、
うんうん、
あ、いわゆる試遊をしてきたんですよ。2年前の、東京ゲームショーで。で、その時に当然、息子と一緒に列に並んで、一緒にプレイするんで、
うんうん、
ちょっとその 4G いじらせてもらったんですよ。息子に。
うんうん、
で、まあ、ゲームショーに行ってやったら、これは、息子とやりたいなと。
うんうん。
だったら、俺も 3DS 買おうって思ったのが、実はきっかけなんですね。
なるほど。
なので、実は自分の、3DS LL を買ったのと同時に、クロスを買ったんですね。うん。まあ、ダウンロードでしたけど。
うん、
っていうのが、私のその、モンハン歴みたいなものかなっていう話ですけど、まあ、クロスもダブルクロスもだいぶやってますから。
まあ、私の時間ほよりはよっぽどやってるんですよね。3倍くらい。
うん。のうち、どうでしょう。4分の1くらいはちなみに大会の練習とかね。
ああ、そうですよね。
うん。そういったものに息子と費やしてる時間と、やっぱり一緒にプレイしてる時間という意味では、息子とのプレイがやっぱ長いなって思いますね。
うん。あ、でもいいですね、それは。
これが会話だったり、まあ、ね、後ほどのにもちょっと、そういった話ってしますけど、やっぱり人とやるのが、プレイのきっかけだったりする。これはドラクエだって一緒じゃないですか。
そうですね。
うん。なので、いや、とってもいいゲームだなと、やっぱ、手放しで俺は思いますもん、このぐらい。
うん。
で、ちなみにですけど、
はい、
レスポールさんと川又さんって、その、今、いわゆる、まあ、ダブルクロスを中心に話しますけど、
はい。
どうですこのゲームのその、出来栄えっていうか、その、面白さの伝え方っていうか、なんて言って説明したらいいものかわからないんですけど。
どうだろうな。モンハンはモンハンの、その、ちょっと難しいかもしれんけど、
うん、
その単純作業でありつつそのハマる要素が多いんで、
うん、
その ほんまにギアがハマる人には、たまらんゲームやと思うんですよね。うん、その、さっきも川又さんが言ったように、その、挫折ってあると思うんですよ。モンハンは絶対挫折があるんですよ。
うん。
例えば上位とかに入ると、うん、もうレウスの一撃で倒されて
る。一撃とかね、うん。あるある。
ああ、
うん。もう、俺、もう、無理なんじゃねえのとか、その、プレイがね、そう、何回やっても死んじゃうし、
うん、
とかやっぱそういう時は来るんやけど、けど、結局それを超えると、やっぱり、なんか、その、上手くなっていく。成長がすごいあるな。
このゲームってほら、いわゆるドラクエとやっぱどうしても比較しますけど、ドアラジですからね。ドラクエと比較すると、はい、いわゆるレベルってないじゃないですか。
あ、ないですね。
まあ、ハンターランクっていうのは全然話が違うので。
うん、そうそうそうそう。そうですね。うん、
でこ、その、強くなれば、あのボス倒しに行けるようになるのがドラゴンクエストなんですけど、
うん、
これって、あの進みはいいのかってそうでもないんですよね。
そうなんです。
そうですね。
ああ、で武器が強ければ勝てるかとそうでもないと。
そうなんですね。うん、
やっぱり最終的にはそのプレイヤースキルっていうものがその追いついていくかっていうのにかかってくるんですけど、多分レスポールさんはだってフロンティアからやったんで多分そういった経験があるからだけど。川端さん、自分が上手くなってるって、もう自分でわかるでしょ？
いやー、でもまだまだですよ。
いや、まだまだですって言いながらも、最初振り回し方すらわかんなかった人間が、ここまでやれるって、
は
い、自分で思ってなかった。
あ、それはね、本当に、最初本当に挫折した時と比べたら、ものすごく成長したなと思いますよ。
うん。多分ね。うん、まあ、今ちょっと挫折って話したんですけど。
はい。
挫折する要素って結構あるゲームでもあるんですけど、
そうですね。
今レスポールさんが言った、
うんうん
うん、アホみたいに敵が強いと、
うんうんうん、
その時に本当になんか理不尽な ブレスって炎を食らって死んだとかね、突っ込みを食らって死んだとかっていうことも あって、うんうん、それって何？どうやったらいいのよと。そういう3回くらったらもう終わりなんかいみたいな話になってくるんですけど、
うん、
その、川端さんってなんで挫折したんですか？
そもそもは、うん、本当に私、始めたてで挫折したんですけど、
うん、
チュートリアルってありますよね。
うんうん、
あれで、特訓で、スタイルと武器と、それぞれに特訓しろっていうのがあって、でこれの量で見てうわって思ってそこでダメになったんですよ。
やってみてダメになった
わけ。ああ、1個ね、何だっけな、何かのスタイルで何かの武器でマッカを倒しに行った、ドスマッカを倒しに行ったんですね。
ああ、
ですんごく苦労したんですよ。これをあと全部やんのかと思って、あ、もう無理って思ったの。
なるほどね。
はい。
ああ、
うん、いや、もうね、一個やるのにこれだけ何遍も死んで、何遍も、回復薬飲んで、あれ、お灸薬かな、まあ、飲んで、
うん、
こんだけ苦労して、なんか上に乗れとか言われてるけど、全然乗れないし、とか。
うんうんうん。
あ、無理って。
本当にだから。実質。
はい。
モンハンの最初のチュートリアルっていうか、これしろ、あれしろっていうやつって、結構不親切ですよね。
そうですね。
確かに。やったことないな。
やったことないでしょ？
そう。
やったことないですね。
いや、
やんなきゃいけないもんだと思ったんですよね。やっ
ぱりそもそも、なんですか、モンスターハンターって分かってる人間からすれば、
うん、
まあ、そんなのすっ飛ばしてっていうことになるんですけど、やっぱり最初から始めてみようと思うとチュートリアルやりますよね。
そう、やったことないから、いきなり村区へ受けていいものか、こっちやるべきなのかって、本当に全然分かんない。
真面目。
だって村越に出てっても何していいのか分かんないですもんね、やっぱり。
まあ確かにそれはね、
うん、
うん、
だから、あ、やっぱチュートリアルやんなきゃダメなんだなーで戻ってきてでダメだったんですけど、スタイルが 4,5 種類あって、武器が14種類あって、うわこれって本当に、
あ、武器が多いのある、ね、
うん、
でちなみに今ほら、カマさんの私存じてますけど、
はい、
エリアルスタイルの双剣を使ってますよね。
はい、そうです。
なんでこれに決まったみたいな言い聞かせてあります？
あれ、なんでだったろう。双剣と、 双剣は初心者向けだっていうのが、初心者向けの武器3種類くらいあったので、
うん、
その中で、じゃあこれにしてみようかなの軽い気持ちで。
それがたまたまハマったと。
そうそうそう。うん、手数多いし、軽いし、いい感じですよ。
エリアルスタイルも、ノリのからのっていうのがあって。
ノリからのダウン取って、特攻で。うん。なんか私、不本意なんですけど、イノシシって言われるんですけどね。
ちょっと相撲しんでってこと？
そうそうそう。
あ、そうそう、あの、オープニングで話するのもそういうの。あの、この間だから、これの収録しようかっていう話になった時もあるもんで、あの、川端さんとレスポールさんと3人で、ね、何クエか行ってきたんですけど、
はい、行きましたね。
レスポールさん見たでしょ、はい、この人プレ
イ。え、何か私変でした？
え、いや、変ではないんですけど、
うん、
ものすごい暴れ回ったの。すごい印象的で。
そうですかね。
いや、否定はできないですね、レスポールさんね。
ね、うん、勇敢ですね。
こんできますもんね。
綺麗にまとめてくれた。
勇敢でした。やっぱランク見て、
うん、
その、あの、ブーレイも見て、うん、まあ、多分初心者か、クロスかダブルクロスで始め合った人なんやろなっていうのは、まあ、うん、想像つくじゃないですか、ね、
うんうん、
こう会話とかして、うん。それにしては上手かったし。え、それで、まだ突っ込むかよ、みたいな。
あら。
でもまあ、それはモンハンじゃないですかね。
う
ん、
まあそうですね。
人の、はい、人も出ますよね。
出ますね。
ちなみに武器の話しましたけど、あれは、レスポンさんがもう双剣でしたけど、これもともと何？ずっとフロンティアから双剣です。
そう、フロンティア時代は双剣、笛と、
笛使うんすか？
太刀と、
うん。
ライトボウガン、まあたまにみたいな。
おー、結構いろいろ。様々使うんですね、うん。
ちょっとだけ喋っちゃいますけど、
うん、
そのフロンティアの時に双剣も、はい、最初双剣やったんですよ。
うん、
双剣のやっぱり乱舞が良かったし、
うん、
でもなんか僕、まあ、今は知らないですけどね、僕がやってた時に、うん、そのフロンティアの、あの競争薬ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あの
スタミナ減
らない。競争薬を飲んでも、
うん、
飲んで基人化すると競争薬切れるっていう仕様に変えられて、フロンティアがね。
あららら。
双剣が強すぎたんですよ。おそらく。
ああ。
はあ。そういう挑戦しちゃうんですね。
ドラクエの爪みたいなもんですかね。
へ
え。
うん。で、今は知らないですよ。もうやってないから、フロンティアを。その、僕がやってた時っていうのはそういう仕様に途中で変わって、双剣死んだな、みたいになったんですけど、それでも双剣強かったしね。
へ
え。なるほど。ちょっと古い話やけど、あの、クシャルダオラの双剣がもう異常に強くて、
うん、
それを求めて
フロンティアっていうのはやっぱり全然違う歴史で動いてるものではあるんですね、うん、
でフロンティアから行ってたんで、
うん、
装備のその強化がすごい楽なんですよ、僕からの感じでは。
この携帯機の、なるほどね、
ダブルクロスか、
鎧なんとかダマとかでレベル上げていくでしょ、
うん、
ああ、
今のフロンティア知らないですけど、僕らがやってた時っていうのは、
うん、
あの、鎧とかも同じ武器と同じような素材が必要だったんですよ、全部。あ、すさまじい狩りの量になるんですよ。
ああ。まあ、要はオンラインゲームですから、まあ、当然課金がかかってきますし、
はい、
そうなると、プレイ時間が、とか、狩りの回数とかが、やっぱり当然それに伴って上がっていくから、そういうような武器強化、装備強化しないといけないわけなんですね、多分ね。
そうなんですよね。
ああ、なるほどね。
うん、で、そんな狩技とかなかったんで、
うん、
今でも狩技よく理解してません。
マジっすか？
あの、僕、武士道ってやつやってるんですけど、
うん。
なんか押したら、まあ、僕、画廊なんとかしかやってないですけど、その、装備、うんうん、あの、それだけやってればいいかなと思って。なんか、よくわかんないですね。絶対回避とか。
ああ。
そんな上手いタイミングで押せへんなっていう。
ああ。
ちょっとテクニックがいるな、これは。
スイッチだからも多分、それは理由もあるかなと
思います、ね。ああ、そうなんですか。
ああ。逆にね、まあ、実際、うちはスイッチが息子専用になってるんです。その、データコンバートの C 仕様の形もあるので、はいはい、あの、あまりこう、逆に私のリンクさせない方がいいなと思って。それ以上に、ボタンでの仮技が出せないんですよ。
ん？
っていうのは武器の性質によるんですけど。
うん。
うん、あの、ちなみにその武器の話をさ、今二人に聞きましたけど、私、チャージアックスを使うんですよ。
うんうん。
メインは。
お。
うん。
なかなか、あんまいないですよね、チャージアックス。
あ、でも強いで有名ですからね、チャージアックスもね。これ、理由があって、うちの会社、勤めてる会社、専務を偉いさんですけどね、専務さんを含めて、はい、モンハンプレイヤー4人、5人ぐらいいるのかな。
おー。すげえ。
いい会社ですね。
すげえね。
で、そのうちの、
うん、
俺が知る限り3人が体験なんですよ。
うんうん、
で、1人タチなんですね。
うんうん、
で俺も実はタチと体験使いだったんですよ。
うんうんうん。
あはは。
かぶるじゃん。
ああ。
なら、思んないなと思って。
うんうん。
で、実言うと、双剣とか、片手剣みたいな、ちょっと手数ではあるんですけど、ちまちま切るのが、俺あまり好きじゃないんですよ。お二人前にしたら大変失礼ですけど。
すいません、ちまちま切り
まあ、火力がでかくて、切ってる感触があって、みたいな武器をいろいろ探したときに、うちの息子から勧められたのがチャージアックスだった。これどんな武器よって。ただ、ね、システムがクソめんどくさいんですよ、これ。で、
なんか、
うん、
ちょっと、一回も使ったことないな。
使ったことないか、うん。軽く説明すると、あ、ちょっとね、その話になっちゃうんで、そういう、そのめんどくさい武器みたいなのを実は、結構好きなの。このチャージアックスっていうのは、もともと片手剣なんですね。
うんうんうん、
片手剣と縦持ちなんですけど、片手剣を縦にガチャンとくっつけて合体させると、引き抜くと、斧になるんですね。チャージアックスですから。
うんうんうん、
で、歩き方が体剣と同じようにのしのし歩くようになっちゃうんですけど、
うん、
これによっての、で、ここに、弓みたいに瓶を入れられるんですよ。で、瓶を貯めないと、攻撃力が上がらないんです、この武器は。で、その、斧モードの状態で、ぶん回しっていう技を使うと、その瓶を爆発させながら敵をぶん殴れるんですね。この火力がでかい。もう、脳汁出まくるんです、これは。この爆発してる最中は。で、これを、その、やっぱり、常に瓶を貯めるとかっていうプロセスをいろいろこう構築しながらやっていく、この武器が、非常に体に合った。で、さっき言った仮技の話、レスポールさんの話したんですけど、ボタンに割り振るじゃない？スイッチ版って。
はい。
で、そのうちの、一個にさっき言った絶対回避を入れてるんですね。
はいはいはい。
絶対回避を、操作のスティックから指を離してボタンを押すということが、俺は嫌だ。
そうなんですよね。その、言うたら、左、十字押すもんね。確か、スイッチやったら十字でやから。
うん。
無理、なんか、忙しい時押せねえよとか思うんですよね。その絶対回避とかね。
で、だから、やっぱりタッチパネルありきなんで、俺は 3DS の方があって
ます。あ、3DS でできるんですか？仮技。
仮技は、タッチパネル。ないや、ボタンに割り振ることもできるんですけど、基本的に ABXY の、ボタンの横に仮技3つ設置して、あ、ここでっていうところでタッチパネルを押せばよくなって。
なるほどね。
なので特にあまりにも気持ちよくバンバン爆発させてぶん回してる最中に、いや、これ以上来てたら絶対技敵の攻撃食らうなと思った時はもう一気に緊急回避するんですよ。そのための、絶対回避を設定させてるんで、すぐ出せないと困るんですよ。まして自分の方向が、逃げの方向に向きながらってなると、十字キー押しっぱなしになるじゃないですか、当然ね。
ね。
うん。だから、やっぱりタッチパネルありきになるんでね。だからこれは、 スイッチだろうが 3DS だろうが一長一短な部分もあるんだなって気がします。
まあ完全にスイッチからやり始めた人っていうのはそれしかないから、
そうそうそうそう、
やれるんやろ
う
ね、
うん、もしくは使いやすいようにたあのボタンに割り振っちゃうかっていうところにもある
ん
でしょ
う。うんうんうん、
私 3DS しかやったことないので、うん、いわゆるモンハン持ちってのが全く理解できないんですけど、
モンハン持ちってよく言われるんですけど、あれはね今のゲーム機ではほとんど使わない。
あ、そうなんですか。
うん、あの PSP が、うん、あのアナログのパッドが下にあって、
うんうん、
しかもかなり下の方にあって上に通常の十字キーがあるから、あのググってもらったことあるんですけど、おかしげな指の形になるんですね。
PSP？
うん。
ビータとは違う。
ビータと配置一緒かな？
一緒ですね。ほぼ。
うん、ただ、PSP って薄いでしょ？
うんうん。
だから、なんだろう、中指と、人差し指に挟み込むっていうような形になるんですね。本体。
うんうんうん。
それでもできるんですけど、でも、今はあんまり関係ない。なぜなら、その、視点を、ミニスティックで動かせるんですよ。まあ、ニュー 3DS であれば、C スティックですか？
うんうん、ありますね。
スイッチであれば、右のアナログを使えば、視点操作できるので、そんなことは必要ないですよね。
うん。
だから、あんまり意味ない。あと、ターゲットカメラ使えばね、そんなに、
あ、そうです。
使わない。
3DS は便利です。
あれ、もともとプレステ系のコントローラーでないと、アナログスティックが下にないとできないでしょ。
そうと思いますよ。
ねえ。だから、スイッチも、ねえ、あの、左のアナログが十字と入れ替えよったし、
うん、
多分もう、やるの難しいですよね。
息子が、あの、もう買い替えて、ニュー 3DS でやってますけど、買い替える前は、うん、あの、アナログないじゃないですか。あの、はい、旧 3DS 型はね。あの時はもう、あの、下に、あの、掘りで出した拡張パッドってやつけてましたも
ん、ね。はいはいはい。
あ、グリップ型の。ああいうのつけないと、やっぱ視点操作難しいよねってなっちゃうんで。
うん。さっきターゲットカメラがね、
うん、
もうちょっとうまいこと使わんと。なんかもう、ドラクエとかファイナルファンタジーに慣れすぎて、
うん、
回してしまいましたよね。視点は絶対に。回す。一発でモンスターの向けんのに、
うん、
なんかこう回す方に慣れてしまって。
ああ。俺もタゲカメの方が便利だな。
絶対便利だと思いますよ。
ただ、上下位置だけね。
ああ、まあね、
うん。上下位置の時だけちょっと、あの、俺は C カメラで、あの、いじったりはしますけど、近づくときに、
うん。
さっき俺、チャージアックスの話しましたけど、
はい。
こういう、コメンドくさそうな武器ってやってみたくないですかね。だからレスポールさんとか得意そうだけどね。
最初にやっぱりかっこよさでガンランスに入ったんですけど、うん、フロンティアの時にね、
うん、
あのあまりにもこれなんていうのかな、移動も遅いし、
うん、
そう挫折しましたね。
ガンランスはね、もうロマンの塊みたいな武器ですから。
まあ、うまいとすごい強いんだけど、あの、なんか、やっぱり、あの、バシバシ切る方が爽快感あるっていうので、そっちに行ってしまいましたね、僕は。
一回も使ってない武器使ってみたいなと思うんですけど、
うん、
最初のチュートリアルで挫折した記憶があるから、よっぽどじゃない限りはやりたくないかなって。
まあ、うん、サブ武器としてね。
うん。
特、
う、
に、ん、なんか、一緒に、その、借りに行ってる時に、その、何、川端さんに言ったんですけど、双剣って刃渡り短いじゃないですか。
そうなんですよね。
だから、届かない場合があるでしょ。
そう。うん、なんていうか、この双剣って、
うん。
うん、もう、ナイフなのかなって思うようなサイズですよね。
まあ、それはね。
うん。
あの、やっぱ俺、刃渡りが長い武器を使い続けてるので、体験、タッチ、チャージアックスっていう風になってるので、あの、やっぱ尻尾切りのとかの役目は俺だとかって思ってるわけじゃないですか。
うん、
だからそういうのも一個その、何、選択肢に入れておくといいのかなって思いますし。
そうです、
ね。息子なんか
増えですよ。
増え、 笛使うの、うまい人が一人いるとね、めちゃくちゃ便利ですよ。
そうそうそう。
うん。後から、モンハン部の話しますけど、なんか、ゴーさんが、モンハン、狩猟部やろうかなって言ってたんで、一、
うんうん、
人ぐらいいてもいいですよね。人ね。
そうですね。うん。時間あったら。
うん。スタミナが切れへんやつ、台とか拭いてもらって。
ですよね。
もうあれがやってもらうだけでも双剣としてはもう全然ちゃうからね。
ああ、ですよね。双剣スタミナ大事ですよ。
だから、あと、攻撃力アップ大とか、HP の、ね、
うん、
ああいうのとか。
風圧無効とかね。
そうそうそうそう。
ああいうのを笛で入れてくれると、すごいありがたいですよね。で、それ、うまい人はね、切らさないんですよね。
僕、ちょっと聞いた話では、このクロスとかは、になって、攻撃しながら吹かなあかんですかね、あれ。
うん、そうですね。当てながら。
ボランティアの時って、うん、僕らがやってた笛は、フィールドにいる時に吹くんですよ。みんな待ってて。
うん。
何回かトントントンってやって、うん、スタミナ、商品無効、台、HP、あ、台とかね、うん、そういうの、やってからスタートとかしていって、で、切れたらまた吹いたりとか、フィールドのどっかで吹いてって言って、っていうパターンやってたんやけど、うん、なんか今見てたら、画面殴りながら吹いてるから。いや、
それは多分上手い人。
ああ、
上手い人は、ね、それしながら旋律、を奏でながらぶん殴るんで。
ちょっと無理かなと思って。まあ、やれたらやりたい
ね。あと、俺がね、ちょっとね、理解できない実は武器が、総中根がわかんない。うん、
あ、でも一人いますね、僕。二人いるね、フレンドで。ようやる。
ね、やっぱ、総中根って、うちの息子のその 4G の時代を見てると、総中根、うん、川さん知らないと思うんですけど、クロスからスタートなんで。
はい。
自分から乗る、いわゆる、エリアルスタイルがなかったので、
うん。
自分から飛ぶことができる武器って、総中根しかなかったんですよ。
そうそうそう。
うん。
うん、その棒高跳びみたいにして自分から能動的に飛ぶっていうアクションができるのはそれしかなかったんで、他の武器は、うん、武器しまって段差から飛び移るしかないんですよね。
あ、
うん、で、まあ、エリアルスタイルが出たんで他の武器でも飛べるようになったよっていうのがクロスからなんですけど、
うん、
なんかね、一時総中根しかいなかったんでね、 4G の時代って。
うんうんうん、
うん、うん。で、飛んでぶん殴ればいいっていう武器に なりつつあったんですけど、やっぱ上手い総中根のプレイヤーさんって虫使うんですよね。
うん。
あれのシステムが全くわかんないんですよ。
僕もわかんないんですよ。
ああ
。うん。虫当ててなんか取ってくるんでしたっ
け？そうそうそう。相手からのそのエキスを持ってきて、ね、それで自分のバフとかデバフかけるんですよね。
うん。
っていう、ちょっと実は見た目そうでもないのに結構システムがややこしそうな、
うん
うん、武器とかもあるんですけど、あとガンですね。
ガン、うん、弓です。
いや、弓とボウガン2種類、
うん、
レスプロさんは何ライト使うんですね。
最近またライトボウガン、うん、ちょっと神ヶ島手に入ったんで、
うん、
使おうかなと思って、
うん、
ちょっとフレンド、いつもやってる人らに、
うん、
ちょっと聞いてやってたけど、
うん、
まあ面白いですね、でもガンナーは。
そうね、ガンは覚えると、最近俺も実はライト使い始めたんですけど、うん、俺もともとヘビー使いなんですよ。ヘビーボウガンなん
ですよ。あ、そうですか。
うん、貫通ボウガン使いなんですけど、やっぱゲームが変わるんですよね、完全に。
シューティングゲームみたいな、
ね。そうそうそうそう。
FPS のゲーム
みたいな感じにもなるので、ちょっとやっぱ、このゲーム飽きてきたなぁなんて思いがちな時には、こうやって武器変えてみると全然違うゲームになったりするのも、モンハンの面白さかなと思うんで。
はい。
うん、なのでね、ぜひ、川田さんもそろそろ2周目の武器に手をつけてみようかなと思ったら、ぜひやってみて、
はい。
チャージアックス弟子入りしていただいても構わない。
わかります。
周りにチャージアックスを使う人が、
いない。
あんまりいい品かもしれない。
あ、ほんすか。
スラッシュはいる。
スラッシュも強いっすね。
スラークはいるんやけど、ね、うん、強いっすね、うん。スラークはいるんやけどね、一人。
チャージは面白いっすよ、ほんとに。うん。 ぜひ、他の武器のおすすめもしたいなと思います。あのね、モンハンって、
はい。
俺、実にカプコンくせえなと思ってるんですよ。
カプコンくさい。
うん。
うん。ストリートファイター？
まあ、俺のイメージはストリートファイターなんですけど。
うん。
やっぱアクションゲーム作るのうまいって話を以前のモンハン会をした時に喋ったと思うんだけど、
うん。
なんていうかな、モーションの作り方がうまいなって実は思ってるところがあって。
うん。
例えばですよ。
はい。
ゲームをスムーズにさせるんなら、
うん。
回復薬飲んだ時の、力こぶやって、シャキーンっていうポーズとか、
はい。
肉をパクパクパクパクパクって食べた後に、お腹ポンポンってするじゃないですか。
うんうんうん。
あれっていらないんですよ。
まあ、余分なデータ食いますよね。
うん。
うん。
で、俺から言わせるとですよ、このゲームって、もともとその、基本的に、はい、モンスターの隙を狙って撃ちに行くっていうゲームなわけです、
うんうん。
癖を見て、あ、ここが大きな隙なんだなと思ったら、そいつだけしっかりかわして、その後自分の攻撃に転じるっていうのが、ハンターの役割じゃないですか。
うんうん、
とすると、モンスター側からの視点からすると、その、ハンターにだって隙を表示させなきゃいけない。
そういうこと？
うん。
うん、
で、なんていうのかな、こう、ケレン味っていうか、例えば、うん、体験を振り下ろした時の重みとか、
うん、
ずっがーんってこう、すごい重たいのを振り下ろしたと。その後、うん、また体を乗せて、持ち上げにかかるみたいな、あのモーションを作ってるのが、モンスターハンターだって実は思ってるんですよ。
うん、
で、この、
うん
例えば、モンハンのアシュみたいなゲームって出たと思うんですね。こういうハンティングゲームっていうのは。うん、この重さが表現されてないんです。
ああ。リアルな感じ？
ね、その、ゲーム性だけを追求しすぎて、
うん。
ここら辺のその、なんか、ケレン味的なものをなくしちゃってるんじゃないかと思うんですね。で、シリーズ重ねてもモンハンってそれなくなんないんですね。
うん、うん。
体験は重たくてもぶん回すみたいなイメージとか、
うん、
ハンマーで殴りにかかる時の痛さとか、
なんていうか武器の重さがわかる感じ。
そう、双剣は軽いんですけど、やっぱり振り回してシャクシャク切り刻む爽快感みたいな部分っていうのを作ってるとか、ここら辺の、その、あえて残してるもっさり感的なところってモンスターハンターだなって俺は思ってるんですね。
そこのストレスが、いいんですよ、まだ。
多分ね。
うん。
そんなことを実は思わせてくれるゲームだなっていう、一面を俺は思ってて。
うん。
うん。逆にですよ、その、例えば蜂蜜とか、キノコ取るとか、もしくは、モンスターが剥ぎ取るときって今 A ボタンで一発で押しっぱなしで剥ぎ取りとかできるじゃないですか。
はい、できますね。
あれは逆にかつては一立ち上がって一回一回 A ボタンを押さなきゃいけない。
だから連射してましたね。パチパチパチパチ。
終わったときとかね。
うん。
素材、例えば蜂蜜だとかは蜂蜜のグラフィックが、蜂の巣のグラフィックがなくなるまで A ボタン押しっぱなしみたいな感じで剥ぎ取りしなきゃならなかったんですけど、うん、それは A ボタン押しっぱなしになってる。これは逆に利便性を追求した結果、これでもいいんじゃねってなってるんですよ、
うんうん。
そこはストレスをなくそうよっては多分開発側が考えて作ってると思うので、うん、これはこれでデザインの作り方だなと思うし。
だからまあ、でも力こぶはなくならない。
力こぶはなくならない。あれはなくしてもらっても困るかなと実は思ってはいるんですけど。
うん、
まあ、これはちょっと後ほどもかかってきますので、これは後から話しましょう。
はい。
うん。 さて、今日はね、はい、一番話したのはここなんですよ。やっぱり、モンスターハンターって、はい、一人でやったって、まあ、それは面白いんですけど、どんだけみんなと行くのが楽しいかというところ。
そうですよね。
うん。前々回のドアラジでもお話ししてますけど、
はい。
我々その、まあ、ドラクエをベースにして、サークルを組んでるドアラジ、なんですけど、その中で、まあ、確かマメタさんが言い出しっぺで、スイッチ版買ったんだけど、みんなでモンハンしねえみたいなところからスタートして、はいはい、ついには、ツイッターの、ドアラジモンハン部っていう、
はい、
あのグループルームを作って、
うん、
みんなでやろうぜっていうことを我々でやってるんですけど、
はい。
いや、やっぱ、人とやってなんぼのゲームだなって思います、俺。
ですよね。
二、うん、人声合わせて言うもんね、今ね。
僕もね、うん、その、同じ名前で恐縮ですけど、モンハン部っていう、まあ、グループがあって、うんうん、まあ、ドラクエの仲間連中がそこにいるんですよね。
うん
うん、
僕、今で言ったら、ケンさんの方にもいるし、そっちの方もいるんですけど、うん、やっぱ、同じですよね。どっちでも行く人いませんかって部屋建てて、
うん、
皆参加して、それがすごいやりやすくなったのが、その、クロスからでしたっけ、その、遠い人とかでもできるようになったでしょ
う。そうですね。
赤外線でしかできなかったですね。
そうそうそうそうそうそう。
うん。あ、ボーカルじゃなきゃダメだったのね。
そうそう。いつからかちょっと覚えてないですけど。
確かに、4G からはできるようになってるはず。あ、違う。4からできるのかな。3DS 初めてのトライ G ができないはずですね。
なんか、遠距離で、その、相手とはできなかったよ。
うん、できないはずです。ので、やっぱり、それでやれるのもでかいし、あと、うちの特殊な話だと思うんですけど、レスポールさんのところで、まあ、まずありえないところだと思うんですけど、
うん、
私をはじめとして、
はい、
みんなが声を知ってるっていうのはなかなかない。
ああ。
まあ、もちろん、ドアラジモンハン部に所属してる人間には、まだ、ほら、ドアラジに登場されてない方もいらっしゃるわけなんですけど、
うん、
特に、収録ってこうやって、今、スカイプでやってますけど、
はい、
先にこう、みんなとスカイプで繋がったりしてるんですよ。そのせいで、ボイスチャットをしながら、できるっていうのは、うちのドアラジモンハン部の大きな特徴。そして、なんでか知らんけど、この人の声知ってる。それはラジオで出てるからなんですよ、これは。うん。なので、
まあ、それはでもいいですよね。
うん。初めましての気がしないみたいなね。
いうのまあ、そうですね。
うん。いうのが、うちのモンハン部の特徴なのかなって言ってますけど。
なんか、交流戦でもしますか？私たちモンハン部と。
ああ、いいんじゃないですか、そういうのも。
ね、面白いですよ、そういう
の。一つだけカプコンさんに要求したいのは、部屋を8名に広げてもらえないかなって思うんですよね。
うん。
もそう、まあ、いわゆるロビー的なものを一個作って、
ああ。
まあ、いわゆる今
フロンティアはありますけどね、
ロビーが。そうでしょ？で、その中で、こう、これ行きたい人みたいな風にしていくと、またこれもまた面白い、ネットワークでやれるとかね。どうしてももう、4つたら4で、部屋を組まざるを得ないような状況だったりするじゃないですか。なんか早い者勝ち性も、8名にすると、ねうん、例えば3-3で分かれるでもいいじゃないですか。そんな形でロビーを作ってもらえると、うんまあ、これ通信の問題だし、携帯機だっていうのもあるし、なかなかそれを超えられない壁っていうのもあるかもしれないですけど。それはちょっと望みたいと思うね。
3DS とスイッチでフレンドなれないんですよ。
それそれ。
うん。
うん。これもね、確かにあるな。
うん、3DS 倒しだったら、フレンド欄から仲介所飛びやすいんですけどね。
うん。
うん、スイッチ同士もそうやね、それは。
これバージョンアップでなんとかなんないですかね。
ねえ。
あの、番号言うんで、言うしかないんですよ。
そうなんしかないんですかね、
そうそうそう、うん。なんかね、不便ですよね。
あ、ちなみにやっぱりフロンティアっていうそのオンラインとして出してるゲームがあるから、
ああ
確か Wii U とかでもできましたよね、今フロンティアって。
ああ、
だからどうしてもそういうシステムでやりたかったらそっちやってくださいっていう、やっぱりこのクロス、ダブルクロスシリーズっていうのはやっぱりこう、ソロあっての多分プレイやと思うんですよ。ソロの村クエ、そう、まあ、ストーリーのメインの、ね、やっぱりおまけじゃないけど、まあ、あの、メインは多分その村クエで、その、ストーリーでやってよ。で、パーティーで組むのをついてますよっていうゲーム。だからちょっとその、そこまではちょっと難しいかもしれんね。なかなかオンラインとして出しとるからね。
今後の課題としてね。いや、やっぱり、それにつけても顔を突き合わせて、それこそうちなんかを息子でやったりもしますけど、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう風な設計にしてるゲームですから。ぜひとも何らかの形で今後は実装してもらいたいなと思いますね。
組めるの4人って分かってても確かにその部屋みたいなのには4の3チーム入れるとかっていうのはありかもしれない ね。そうじゃないとね、あの、うん、なんかちょっと遅いだけで入れへんだとかあるからね、実際その部屋とかで、あの、例えばそのグループでね、
うん、
あの、俺も行けたのにって出てあると思うんですよ。あの、もう
最初、ね、
早いもん順番みたいになっちゃうじゃないですか、やっぱり。
そうでしょ。
なんか悪い気もするし。
うん、うちもメンバーが多くなればなるほどそういうところも出てくるかなと思いますんで。
そうでしょうね。
うん。そうね。あの、あとね、ちょっとこれは少し議論的になるんですけど。
はい。
最近、まあ、これ一旦ドラクエの話に戻すんですけどね。
はい。
スイッチ版とか PS4 の新規ユーザーさんって入ってくるドラクエって言って、
はい、
で周りでそのまあ要はエンゼルスライム帽かぶってる新規プレイヤーさんですよ、
うん、
特にストーリーなんか楽しむじゃないですか。
そうですね。
その時にボス瞬殺問題って出てくるでしょ必ず。
ああ、ありますね、
うん、同じように、うん、このモンハンも、
うん、
そのまあ、じゃあオンラインでやる、当然あの集会所のクエストになるんですけど、
うんうん、
もうバンバンバンバンその腕も上がらないのに、
うん、
あのハンターランクばかり上がっていってしまう問題的なところってあるじゃないですか。
ああ、強い人3人といけば絶対上がりますもんね、
う
ん、
して自分の活躍も運も損もないうちにもう敵がモンスターがやられてしまうみたいなね、
うんうんうん、
いうようなこともあったりとかするんですけど、ここのね、その、レベルの引き上げみたいな部分って、結構、課題だったりするんですよ。
うん
うん、
これって、どう解決したらいいんですかね。その人が、こう、あ、このゲーム面白いなって、実感できるようになるには、ただ、反面ですよ。序盤の、うん、あの、兵みたいな装備で、瞬殺するような、形でもちょっと、面白くないのは面白くないですね。
まあ、自分、やっぱ経験であるのは、
うん、
その、まあ、僕とか言ったら、その、まあ、ジャギーの装備で、
うん、
まあ、ディノとか、来る人もいたし、
うん、
まあ、僕も言ってたけど、
うんうん、
やっぱり多分他の人からしたら、それではまだ早いんちゃうみたいな思ってたやろね。ノラで言ってたけど。でも絶対いませんそういうので。
います。
絶対一撃で死ぬシーンで。だから、悪いなと思いつつも、素材集めの利用としてはさっさと倒してくれるのは助かるけど、それを、まあどう取るかかな。
フレンドさんの時はね、それで引き上げる部分は全然問題ないんですけど。
そうそうそう、ノラでやっぱ多いしね、それも。
多いですよね。
でも、蹴られるよね。
結果的にね。川又さんなんか本当に、だから腕も追いついてきてるっていうのはそこら辺がうまくやられてんのかなって気がしますけどね。
うん、
そもそも、だって、もうここ結構ドアラジ出演してきてる時に、なんとなくこの人のプレイって分かってきてますけど、そもそもゲーマーさんじゃないですか。
いやいやいやいやいや、とんでもないでございます。
あの、あれ、 あの、暴れっぷりで。
うん。よう言うよって感じでしょ。いずれにしてもね、装備の整え方とか、素材に、あの、一緒にちょっとこれ取りに行ってもらえませんかって誘ってくるあの時の、あの、これを作りたいっていうのを明白にしていくスタイルっていうのは多分、この人のプレイスタイル出てるんですよ、多分。自分のレベル以上にはできれば行きたくないなとかね。
やっぱ怖いのは嫌だし、一撃死するのも嫌だし、
人に迷惑かけたくないしでしょ。
そうそうそう。だから素材集めは、うん、石とか虫とかだったら自分で集められるのは自分で一人で行くし、
うん
うん、大型のやつだけお願いしますでやりますけどね、
うん、なるほどね、うん、V 破壊してちょうだいとかね。
そうそうそうそう。爪が欲しいの爪が、とかそんな感じで。
うん。もう堅実ではあるんですよね。
うん。
まあ、モンスターハンターに関しては、うん、やっぱりでもそういうついていくプレイでは絶対うまくならないし。
ならないですね。で、結果的にそれで飽きてしまうともったいないですよね。
そうそうそうそう。
うん。
そうなると思うんですよね。結局、行き着く先は。で、そういうドラがやっぱり、あの人が来ても、いつもなんか、何もせえへんよねみたいな風に思われて、結局やめなあかんはめになるのもかわいそうやし、やっぱり自分で動いてほしいね、モンスターハンターに関しては。
うん、
絶対上手になるし、うん、面白いし。
やられたとしても、狩りに参加してほしいよね。ベースキャンプで待機とか、逆に設定入れたりになりますもんね。そりゃ。
あ
いますか、ベースキャンプで待機の人とか。
俺はあんまりない、体験、ないですね。息子ありますけどね、
聞きます。
息子が野良で履いてってる時に結構あって、こいつはーつって、あの、邪魔を。
やっぱね、うん。やっぱちょっとイラつくね、それは。
ですよね。うん。うん、やられたとしても来てほしいね、というのはね。
うん。
そうですよね。それで全滅して、もう一回だったらば、もうそれでしょうがないかな、そうそう、もう一回やろっか、でいいですよね。
しかしね。
うん。
三死しても、笑えるメンバーで、そういうのでありたいね。
そうね。もういい、また行こうぜっつうのね。
そうそう。
しかし、うちのね、ドワラジモン半分も、メンバーが濃くてね。
ああ、そうですね。
さっきの武器種だけでも、やっぱいて、うん、さっきレスポルさんが言ったガンランスとかね。マメタさんがガンランス使うんですね。
マメちゃん。
なんだっけ、人と同じものを使いたくないっていう豆田さんのプレイスタイルも持って、あらわに出てる武器なんですよね。
豆田さんらしいですね。
ドラクエらしい種族で痛いからプクリポなんですって。
うん、
だからそのまま、やっぱり人と同じ武器で痛くないっていうのもあって、ガンランスを使い続けるらしいですけど。
ああ、でもいいね。
うん。あとね。
さっきも言ったけど、なんか交流したいですね。こっちの部と、ケンさんのモンハン部と。
いいですよ。
22ぐらいでやりたいですね。
こっちもこっちで結構、一人、まあ、ひにさんに結構使い手がおるんで。
ぜひしましょうよ、これ。
うん、
あとね、月中ロボさんとかね。ガンうまいですよ。
月中ロボ。はい。うまいですか？
ガンめちゃくちゃうまいですよ、ね。プロガンナーですからね。
うん。おいしいやつです。
あのね、なんだっけね、村クエの最後の結構難しいやつとかあるじゃないですか。はい、あれ、ガン一本で買ってくるんですよね。
お
しかも、クロスの時代に確かツイート見たこともあるんですけど、確か裸ガンナーで行ったっていうのも見ましたし。頭おかしいでしょ、この人。
裸ラージャンとかやってるタイプの人
だな。ですわ、うん。あと、ピッチカートさんの、やっぱヘッポコ加減は相変わらずなんですよね。この人もガンナーなんですけど。
まだ一回しか組んでないので、なんとも。
あの時じゃなかったですけど、捕獲クエスト行きましょうって言って、捕獲クエスト行って、レスポンさん、モンスター寝たんですよ。
はい。
罠仕掛けますって、確かゴーさんも一緒にいたんですけど、ゴーさんが罠仕掛けに行って、俺も一緒にガンやってたんですけど、
はい、
じゃあ捕獲弾撃ちますねって、チャットで、ボイスチャットし、スカイプでしながらやってたんですけど、
はい。
ピチカさん捕獲だ、じゃあ、弾、俺が撃ちますね、つって、目の前まで行ってビリビリって言ったしたら、やべえ、ペイント弾だったって言うんですよ、この人。もしくは、リロードしてなかったとかね。いや、もう、ってそこまで来て、これかいみたいな。相変わらずのピチってるなとかってね。もう、
面白い。
うん。どれにしても事欠かない話題とかね。さすがピッチカードさんだとね。ほんとキャラ濃いっすわ、ほんと皆さん。
うん。
タンタンさんとかはね、あれですよ。ニャンタース。
あ、猫でしたね。
プロニャンタース、この子ね。
あ、なんか言ってましたね。猫なんでって言ってたやつ。うん。
きっちり巻き入れてくるんですよ。
よく。へぇ、すげ
ぇ。うん。うまい人は違うんだな。ニャンターの面白さってのは、俺、ほら、大会に出てるんで、ニャンターは、ニャンターで、やっぱ、使えるんですよ。プレイヤーとしても。かなり。
うん。
なので、こういうプレイヤーが一人いるのも面白いなと思いますね。
うん。
うん、なので、いや、ぜひ、レスポンさん、交流をしましょう。
また言うときは、自分と、ここにも、はい。
あとね、この辺の話についてなんで、うちの、ドアラジテクニカルアドバイザー、はい、兄さん。この人も実は、アクションゲームが、ことのほか苦手って言われるんですけど、実は、兄さんにモンハンやらせたいなって思ってる、俺の中にあるんですね。
うんうん。
そうでね。
兄さんでもアクション苦手って言ってたけど、
うん、
マリオクリアしたことあるんなら私よりよっぽど上手です。
で、ついでに言うと川又さんができてるんだから兄さんできるでしょって言いたいんでしょ。
そうそうそう。だから私マリオは1の2までの人ですから。
1の2って。
うん、え本当に1の2で。
ぜひちょっと。
それを兄さん8までいってるって言うんだからできますよ、大丈夫。
できますよね。
うん。うん、
はい。ぜひ、兄さんにやっていただきたいな、と思いますので。まあ、私で引き上げましょう。
うん、僕の方の、その、モンハン部の方にも、
うん、
その、もうほんまにスイッチから、初めてクロスをやるったっていう人が何人かいるんですけど、
うん、
もうほんま初めてですよ。
うん、
その、モンスターハンターっていうナンバーを初めてプレイする。
うん、
それでももう、普通に戦えてますし、
うん、
その結局はだから、はい、その今のもううちのモンハン部の話もそうですけど、どういう風にうまく引き上げてあげるかなんですよね。もともとこのドラクエ好きで集まってる連中なんですから、ゲームは好きで、うんうんうん、まあテクニックがいいか悪い、うまいか下手かっていうのはもちろんそれはあるんですけど、引き上げる土壌ってあるんですよね、我々には。
うんうん、
なので、それもその、さっきのチュートリアルで分かりづれえよって言ってた欠点があるならば、
うん、
あるならばですよ。それを例えばじゃあ、ボイチャで補うっていうのも一つ手もありますし、
うん、
それはうまくやっていける問題かなと思いますからね。はい。ぜひ、兄さん、一緒にプレイしましょう。
本当です。
待ってますよ。
はい。
待ってまーす。
前回の、東京ゲームショー会を、オフ会会ですけど、お話ししましたけど、はい、そこの東京ゲームショーで、はい、モンスターハンターワールド、PS4 でのリリースってことで、いや、映像見られましたよね。
はい、見ました。
見ました。見ました。
カプコンって、やっぱ最終的にこれを作りたかったんだろうなと思うような、モンハンなったなって思うんですけど。
はい。
いかんせんうち PS4 がないので、手を出すにはかなりハードルが高いんですけど。
いや、もう私はドラクエ11がプレステ4で出るって聞いて、買ったんで、できるんですけど、
うん。うん
だからやりたいソフトがあったら買いましょう。
それですかね、やっぱね。
それですよ。
レスポンさんはあれどうです？
初期型のプレス4があるんで。
ああ、やれるじゃないですか、じゃあ。
はい。
ああ。
やるつもりですね。
うん、さっきちょうどね、モスタリカンのモンハンっていう話をしたじゃないですか。
うん。はい。
で、やっぱりこれはシリーズを追うごとに、進化するものはしてるっていうところなんですけど、
うんうんうん、
さっき言ったその、ごっくんシャキーンとか、ガブガブ、うん、お腹ポンポンっていう、ああいうモーションを排除してるらしいですね。
あ、ないんすか、そういうのが。
うん。あの、歩きながら食べるんですって。
ほうほうほう。まあ、ちょっと、ホンマっぽくしてんだよね。
うん。で、やっぱりいい見本例。これがね、同一ではないんですけど、今年やっぱ、一大ブームを巻き起こした。それこそスイッチと同時だったからっていうのもあるんですけど、うん、ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドがあるじゃないですか。
はいはいはい。
オープンワールドって、そういうストレスを感じるとやっぱしんどいですよね。
ああ。
なんかマップむっちゃでかいんですよね、このそのワールドってね、そうそうそう、聞いてると。
うん、なんですか、まあ、今の携帯機だと、1番、2番っていうそのエリア分けされてて、まあ言っちゃえばシーンが変わるじゃないですか。
うん。
あれのがシームレスなんです。で、
へ
ー。だからやっぱり、これはもう PS4 という、計算能力が高いハードでないと出せないと思うんですよ、当然。
うん。
なので、やっぱり、その、HD の、ゲームとしてのいい進化をしたなっていう風に俺は見てます、
うんうん、
やっぱ見てても面白そうですもん。
そうですよね。
あ、罠一つとってもそうでしょ、うん、これ。
ああ、なんか本当に罠も、うん、落とし穴の方、
うん、
綺麗な画面でしたよね。
あとなんですか、そのフィールド上に設置されてるクモの巣っていうか、うん、ツタの網みたいのがあって、
うんうんうん、
わざわざそこをこう通らせることによってやれるんですけど、
なんかターザンみたいな移動の方法とかね、
うん、あれもまあ、うん、まあ簡単に言うとルーラーと同じなんでしょうけど、ファーストトラベルっていうのはどうしてもああいうでっかい世界には必要なので、それをこう具体的に形にするとああなるんだなと思いますしね。
うんうん、
その割に、でもモンスターハンターだって。
うんうんうん。
すごいやっぱ、作り方をしてるなって思います。やりたいんですけどね。
なんか、うん、あれ、確かに日本はプレス4だけやけど、
うん。
アメリカとか PC も Xbox に出るんですよね。
そうらしいですよね。うん、
日本もプレス4版が売れると、
せめて PC で出るんちゃいます出ていただけるとありがたいなと思うんですけど、うちの PC のスペックがそこまで追いつかないんじゃないかと思うんで、まあいずれにしても何らかのハードだと思うんですけど、ついでに新作の話をしたんでここの話を持ってきたんですけど、
うん、
そのまあ特にレスポーさんがプレイしているそのスイッチ版が出たわけじゃないですか。
はい。
このね、携帯機、まあスイッチを携帯機と見るならばですよ。任天堂スイッチとか 3DS で、使われるという、いわゆる携帯型のモンハンとしては、これまた別個に出すと俺は見てるんですよ。
ワールドとは別にですか？
そう、だって、モンスターハンターワールド、MHW っていう略称になってますけど、
うんうんうん、
5じゃないんですね、これは、つまり。
うんうんうん、クロスもナンバリングじゃないんです
か、ね、そう、クロスとかダブルクロスも、モンスターハンターからの派生タイトルとしてのクロスっていう扱い。今、現状的に4の後の作品としてはもう扱いになってますけど、でも、5ではないよと。
うんうんうん、
だから5ってじゃあ何で出るのってなんですけど、俺は。
もしかしたらスイッチちゃうかな。
うん。その実験場としての多分、モンスター
ダブルクロス、
うん、ダブルクロススイッチエディションだったような気がするので、
うん、
うん、でやっぱり
なんかね、うん、HD って昔 Wii U で出てたじゃないですか、
はいはい
はい、3の HD バージョンとかな、
うん、
あの時でアイテムの穴とかも綺麗になってたのに、
うん、
スイッチのって綺麗になってないんですよ、そういうとこ。画面は綺麗になってるけど、アイテムのとことかはグラフィック変わってないんですよね、
うん、
で、うん、Wii U やったかな、その HD でバージョンに出た時は、
うん、
そういうとこもすごい綺麗になってたのに、うん、だから、 普通に移植して綺麗にしてるだけやから、多分絶対実験っぽいとこあると思うんですよね、その検査が言うように。なんかそんな気がするね。
なるほどね。
実際もうすでに成功してますやん。スイッチでのモンスターハンターダブルクロスって。
だから、あのね、確かにナンバリングタイトルとしては私こっち側に。で、やっぱり、あの、人と付き合わせて、顔付き合わせてやるっていうモンスターハンターっていうのは、やっぱ消えないと思うんですよ。あくまで PS4 ではやってる以上、同じ部屋でみんなでやろうってことはできないじゃないですか。だからそことはまた別個の進化の仕方。まあ、言っちゃえばフロンティアなんかもそうですよね。別の進化をしてるわけですけど、そういった形でまた、ワールドはワールド。まあ、ちなみに5が出るとすると、仮技ってじゃあ、ないのってなるんですけど、多分、俺はあると思ってますけど。クロスシリーズ、
ね。今、成功してるところは残してほしいですよね。
ですよね。
あ
の、もともとやっぱ俺、ストリートファイターやってた人間なんで、これ、あの、必殺技系とか出るのやっぱたまらん、嬉しいですよね。派手な演出でね。ので、これはぜひ続けてもらいたいなと思いますし。
ずっと続いてる村クエとかの、あの、ポータブル、モンスターハンターポータブル、PSP から、ずっと村クエのシステムは今のところ続けてるから、それは出ると思うんですよね。
こちら側はこちら側でね。
うん。
まあ、その、で、まあ、ワールドなんかで成功してるシステムなんかも、うまくこの5とかに、またこれは、キックバックしてくれると面白いかなと思うんで。
ね。
このシリーズは当然、もう国内のタイトルとしてはもうバカ売れしますから、続けていただきたいなと思いますね。
まあ、ケンさんもワールド。
手を出すしたいなと思います、
ね。ワールドみんな買う言ってますよ。
あ、そうです？これもあれですもんね。ちなみに、ボイスチャット標準装備らしいじゃないですか。
あ、そうなんです。
PS4 側の、まあ、機能を使ってになりますけど。
プレス4ってね、コントローラーのとこに、あの、イヤホンジャックさせるんで。だから、そのまま移動できるんですよね。あれ、無線だから、コントローラーも。
あ、ですね。
本体とかに、その、あの、イヤホンジャック、パソコンとかで出さすけど、イヤホンを差しながらコントローラー持って、
そういえばそう、例えば、そういえば、
そうそう、うろうろできるから。
おとといかな、ニュースで見たんですけど、
うん。
ソニーってもう携帯機出さないって言ってますからね。
え、そうなんですか？
ビータで終わりですか？
ビータがお世辞にも成功したとは言えないって社長が言うんですよ。
ああ。
で、まあ、要は、ライバル会社である、任天堂が、あの、やっぱり、3DS で成功し、まあ、スイッチも携帯機として見るならばですよ。これはこれで、それ相応のライバル機を出さないといけないと思ってるけど、どうもビータの後継機を出ないみたいな方向らしいので、まあ、例えば、モンハンワールドも、その、ビータでの、その、リモートプレイみたいな、可能性的にはあるわけじゃないですか。それもちょっと、どうい、やっぱボタン足りない問題とかも出てくるだろうし。
なんかね、あの、LR の ZL、ZR とか、まあ、4つあるじゃないですか。ビータとかって1個し2個しかないから、画面触るんですよね。
もしくは、背面タッチとかって言うんですよね。
そうそうそうそう。だから、そこの問題がね、結構やりにくいかも。
ですよね、
かなり慣れんと、
コントローラー1個の方がいいですよね、癖つくから。
できれば、実際スイッチで、あの、今他のゲームもそうなんですけど、あの、基本的に俺プロコントローラー一択なんですよ。あ、ちなみにレスポンさんって何、プロコントローラー買いました？
プロコン最初ホリパッド買ってプロコン売ってなかったんで、で、今はプロコン売ってたんで、プロコンで。
買いました、やっぱ。やっぱ快適でしょ？若干。
快適ですね。
ジョイコンのね、あの、アタッチメントにつけた時の、あの、違和感があって、やっぱプロコンかなって思います、やっぱ。
プロコンがいいですね。
もともと PC のドラクエやってる時に同じようなボタン配置のコントローラーで、うん、やっぱそれに慣れてるのもありますけど、ボタンの感覚とか、ね、それもあるので。
僕もドラクエが PC の、 あの箱コンやったんで。
あ、やっぱりそうでしょ。
うん、だから一緒なんですよね、そのまま、
うん、Xbox の形がなかなかやっぱ、うん、あ、人間工学的によくできてるなと実は思いますよ。
うん、十字のカチカチとかね。
うん、そうそうそうそう。うん、ので、まあ、うん。あの、次回作も含めて、またモンスターハンター続けていきたいなと思いますし、これきっかけに、あ、やってみたいなと思う方も、ぜひモンハン部、加入お待ちしておりますので、皆さんよろしくお願いします。はい。
はい、よろしくお願いします。
お二人とも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
とわだち。
エンディングでございます。
はい。
はい。今日サポート仲間、レスポールさん。はい、どうですか ?CM 出演は数あるんですけど。
はい。
あれも結構突発的にね、レスポールさん出てみない意味なんですよね。誘った経緯とかもあったりとかね。あったじゃないですか。
ありましたね。
うん。今回あくまでその、一本通して出ていただいたんですけど。
はい。
感想など相変わらずいただきたいんですが。
うん、一言で、まあ、言ってしまうと、すごい面白いですね。なんていうか。
あ、よかったよかった。
緊張もあるけど、すごい心地よい。うん、
そうっすか。
楽しい。
まあ、基本的になんか物質で喋ってるみたいな話ですからね、我々って。
同じ趣味の仲間が、
うん。
ああいったワイワイ喋ってる。
うん。
すごい楽しいですね。
相変わらず、まあその、レスポールさんのまさにその、プレイヤーイベントですか?
はい。
これ絡みでお知り合いになって。
はい。
本当にこのネットワークゲームをフルに活かした形でのお付き合い始まったわけですけど。
はい。
そういったの、もうそんな何?巻き込んでいくスタイルがうちのドアラジのスタイルなんで。
いいですね、それは。
うん。
どんどん。
どんどん。
はい。
まもなく、これが、145回ですから、はい、150を迎えるんですよ、実はね。
そうですね、まもなくですね。
まあ、1年間でだいたい50、まあ50もうちょっといくんですけど、と考えると、やっぱ3年目に突入する、もうサービス開始のドラゴンクエストの5周年のうちの半分以上は一緒にやらせてもらってるわけなんで、
うんうんうん。
うん、まだまだ多分、こうやって、なんかネットワークが、増えていくドアチャッカレディオでいたいなと思いますので、
うん、
またまあ、サブパーソナリティの川場さんはともかくとしても、ぜひこのサポート仲間で来ていただく方のそのネットワークっていうのをどんどん俺は広めていきたいなと思いますので、また遊びに来ていただければと思います。
もちろん。
はい。
また来ますよ。
はい。お呼びしますので。
いつでも来ます。
あ、最後、そうそう、レスポールさんといえばその、プレイヤーイベントなんですけど。
はい。
近日なんか、あるんですか?
一応、ちょっと、うん、ずっと休んでて、その、休憩期間みたいなの思って。
うん。
で、11月にちょっとまた、やろうかなっていう。
うん。
あまり詳しいことまだ、そこまで決まってないんで、ちょっと言えないんですけど。
11
月にまだちょっと、またやりますよっていうことだけはちょっと言うときます。はい。
わかりました。相変わらずの店舗系のやつですよね。
今回は店舗ですね。
うん、ね。はい、よくやっぱ、ああいうのってね、計画性がないと、できないと思ってます、俺は。いろいろレスポールさん絡みで見せてもらったりもしているし、うん、遊びに行かせてもらう。他の方もそうなんですけど、ああいうのってその企画力と、まあ、もちろんハウジングのうまさとかもあるんですけど、企画力とその、なんて言うか、うまくそのシステムを作るっていうか、ドラゴンクエスト10の システムの中でうまくそれを利用してやらないといけないっていう制約もあったりとか、はい、やっぱこれも人間性が出るので、また成功を祈りして、まあ、告知にはまた使わせていただきますので、よろしくお願いします。はい。はい。
メンバーがすごい助けてくれてるんで、うん、やっぱり自分一人でやってるんじゃないっていうのはすごく感じます
ね、
イ
ベベベベは。オンラインゲームですよね。
はい。見ないと無理ですわ。
正直。いや、俺のドアラジもそうです。みんないないと、俺一人ではできませんので、同じです。それは、うん。うん。いや、レソさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
で、もう一丁っすわ。
はい。
はい。恒例、青といえばスライム。今月のテーマこちらになってます。あなたの好きなドラゴンクエスト戦の風景といえば。今日もお二人にちょっと聞いてみたいなと思います。先にレスポールさん。
はい。
レスポールさんのはあなたの好きなドラゴンクエスト戦の風景。
風景はね、うん、まあ、備えに気にして、まあ正直見るってことがなかったんで、うん、まあでも C って言うなら、うん、やっぱり銀の丘やったかな。
ほうほうほうほうほ
う。オルフェアの。
とか、なんとかの泉。
ああ、ソーダの泉。
うん、いやいや、フルーツのなんとかってとこありませんでしたっけ、なんかそんなとこ。
フルーツ、
あ、とりあえず、銀の丘で、じゃあ、はい。
銀の丘。
銀の丘で、はい。
まあ、みんなね、いわゆるストーリーイベントで行くじゃないですか、あそこって。
はい。
うん。ちょうど、前々回にも、銀の丘絡みの、うちのサポート仲間来ていただきましたけど。
そうなんですか。
うん。なので、いや、確かに、あそこは、いいっすよね。俺、あれですよ、コステイルで出てくる時の銀の丘のシートが大好きっすわ。
ああ、いいっすよね。
うん。ドラえもんかと思うようなデカでしますけど、あの人。うん、
ね、警察の人も閉じ込められてね、
うん、
ちょっと面白かったですね。
うん。
あの向こうに何があるんだろうなっていうね。
ね、いや、面白いって言いましたね。かぶたさんはどうですか？
はい、いいですか、うん、と私が好きな風景は、上春無井南の桜なんですけど。
はいはいはい。
はい、これは上春無井上でもなくて、上春無井北でもなくて、上春無井南の桜なんですが。
違います？
いや、違わないんですけど、私プレイ始めた時完全にソロプレイヤーだったんですね、
ええ、
でソロサバにいたので、
うん、
最初の村のボス倒すのも一人で、
うん、
切りかてもみじ小僧に全滅する時も一人だったし木陰の集落過ぎてあずらに向かうのももちろん一人だったんですよね、
うんうん、
でフレンドもいないし攻略サイトの存在も知らなかったので、
うん、
サポ連れてる人を見てソロサバなのになんで仲間組んでんだろうおかしいなと思ったくらい、うん、でその後アズラン行ってすぐあ酒場システムのサポート仲間だったんだっていうことを知ったんですけど、
はい、
でそんな感じだったので、
うん、
ボス攻略のおすすめの構成とかも知らなくて、
うん、
キークエのボスのプスゴンに 4,5 回負けたんですよ。もうサポート仲間の構成も分かんないし、
うん、
自分もどうやったらいいのかとか全然分かんないしだったので、
うん、
もうへこたれてあこれレベル足りないのかなって思ってレベル上げしようって初めて足踏み入れた時の上春海南の桜で、
うん、
あーこここんな綺麗なとこあるんだって思ったので上春海南の桜です。
はあ。
うん、
そのまさに自分のプレイが反映してた思い出の一枚なんですね、
は
い、
そうそうそう、まあ、ただフィールドの敵強すぎてここはまだレベル上げには早いと思ってすぐ撤退したんですけど、うん、
なるほどね、
うん、そういう思い出があるので思い出込みで、
うーん、
南じゃなきゃダメなんですだから
うん、やっぱ人様々ですね。
うん、
お便りもね、続々集まってますし。
そうですよね。
ほぼほぼ被りもありません。
うん、ほぼほぼ。うん。
うん。やっぱ人それぞれなんですね、これ感じるのも。
うんうんうん。
うん。なので、本当に、あと一月ですか？これで。
ああ、10月末までですね。
うん、ので、まだまだお待ちしております
。ああ、一月じゃないです。これ放送されてからは半月です。
うん、ですね。ですが、まあ、はい、うん、10月いっぱいまでお待ちしておりますので、はい、写真添えていただけるとさらに助かります。嬉しいですね。
そうですね。
はい。
はい、
この後の、メールアドレス、もしくは私のダイレクトメッセージへ、ツイッターダイレクトメッセージでの、投稿をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
はい。番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともに、ブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。それでは次回も聞いてくださいね。お相手は、DJ ケンタロスと、
川又と、
デスポールでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。
さようなら。